産経新聞注目の記事から。おはようございます。ナビゲーターの徳重みどりです。先日朝8時から映画を2本見てきました。そのうちの1本は新海誠監督の秒速5cm。 公開された当時の私は中学生。言葉一つ一つを取りこぼしたくない焦りにも似たような感覚と、友達と語り合った懐かしさと、好きだったシーンを視野いっぱいに見られた感動とが相まって、なんだか泣きそうになりながら見終えました。リバイバル上映されたら絶対に見に行きたい、そんな作品何かありますか？さて、本日の産経新聞注目の記事からは、ウェブ産経ニュースから気になる記事をコンパクトにお届けします。アステラス社員拘束から1年、解放のめど立たず。中国の北京市でアステラス製薬の日本人男性社員がスパイ容疑で拘束されてから1年が経過した。中国当局は起訴の可否を判断する審査に入っており、日本側が求める早期解放がさらに難しくなる可能性が高まっている。外資企業は警戒を強め、対中投資の意欲低下につながっているが、中国当局は国家安全を重視する姿勢を崩していない。このニュース、ポイントは3つあります。ポイントその1。2023年3月、中国、北京で日本人駐在員が拘束、逮捕されました。刑法と反スパイ法に違反した疑いとされますが、具体的な容疑は不明です。ポイントその2。外資企業による対中国直接投資は前年比8割減少。日本の企業でも中国事業の優先度を下げる動きが出ています。ポイントその3。日本政府は中国に男性の早期解放を要求し、昨年11月の日中首脳会談でも取り上げましたが、進展はありません。こちら、詳しく解説します。ベテラン駐在員の拘束。容疑は不明。中国当局による男性社員の拘束は昨年の3月25日に表面化しました。男性は駐在期間を終え、昨年3月20日に北京の空港から帰国する予定になっていました。その日、空港に向かうため北京中心部のホテルを車で離れたのを最後に消息不明となり、北京市国家安全局に拘束されたとみられています。取り調べのため、当局が指定した場所に留め置く居住監視措置を経て、昨年10月に男性は正式に逮捕されました。今年の3月、中国当局は男性を起訴するかどうかの審査を始めたと日本政府に通知しました。起訴されて公判手続きに入れば、男性の解放は難しさを増します。男性の拘束は、中国でビジネスを行う日系企業関係者に衝撃を与えたといいます。この男性は中国に進出する日系企業の団体、中国日本商会の幹部を務めたこともある、現地ではよく知られたベテラン駐在員だったからです。中国側は拘束理由を刑法と反スパイ法に違反した疑いなどとしましたが、拘束の経緯や具体的な容疑事実を明らかにしておらず、日系企業の駐在員は何が問題で何に気をつければいいかわからないと懸念しています。中国出張を中止する日本企業幹部も出ています。中国国家外貨管理局によると、2023年の外資企業による対中国直接投資は前年比8割減少しました。北京の日系企業関係者は、中国市場の悪化と安全リスクの高まりが重なり、日本の本社が中国事業の優先度を下げるようになっていると指摘しています。改正反スパイ法で留学生も激減。学術面でも影響が出ています。北京大学国際関係学院の柯恵国教授は3月上旬、改正反スパイ法が留学生減少の一因になっていると中国の SNS に投稿しました。投稿によると、10年前のピーク時におよそ1万5000人だったアメリカからの留学生は、昨年には350人に落ち込んだといいます。中国当局は、国内外からの懸念に正面から向き合おうとしていません。昨年7月に スパイ行為の定義を拡大した改正反スパイ法を施行し、今年2月には国家秘密の保護に関して中国共産党の指導権授を明文化した国家秘密保護法の改正案を可決しました。中国外務省の林健報道官は3月20日の記者会見で、男性の拘束をめぐり日本側に対して中国の法律を遵守し、中国で違法犯罪活動に従事しないよう、自国民に教育や指導をするよう望むと主張しました。日中首脳会談後も早期解放の動きなし。日本政府は男性の早期解放を求めていますが、昨年11月の日中首脳会談の後も前向きな変化は見られませんでした。中国が反スパイ法を制定したのは2014年。外務省によると2015年以降、国家安全に危害を与えたなどとして日本人17人が拘束されました。17人のうち起訴前に解放された5人と刑期を終えた6人の計11人が帰国。1人が病死。残る5人が拘束中だといいます。与野党の一部には中国の反スパイ法に対抗するために日本でもスパイ交換のできるスパイ防止法の整備が絶対に必要だとの意見がありますが、政府、与党内でそうした法律の制定を目指す機運は今のところありません。以上、産経新聞注目の記事からご紹介しました。関連記事はウェブ産経ニュースでお読みいただけます。概要欄のリンクからどうぞ。ナビゲーターは私、徳重みどりがお届けしました。また皆さんのお耳にかかれますことを楽しみにしております。